こんにちは。ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年6月25日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、7月7日から国立公文書館が一般公開を制限。二つ目のニュースは、おもちゃのソフトウェアを書くのは楽しい。三つ目のニュースは、古代 XG1 スケーリング技術。4つ目のニュースは AI2027 タイムライン予測の分析。5つ目のニュースは PowerMac G3 ROM の27年前のイースターエッグを発見です。今日のニュースは国立公文書館へのアクセス制限から昔の Mac に隠されたイースターエッグまで多岐にわたります。これらのニュースから私たちは何を学ぶことができるのでしょうか？それでは最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースは7月7日から国立公文書館が一般公開を制限です。アメリカの国立公文書館、メリーランド州カレッジパークにある施設が2025年7月7日から一般公開を制限し、ビジネス目的のある訪問者のみにアクセスを限定するというニュースです。今後は有効な PIBU カードを持つ連邦政府職員や障害のある登録研究者のみが入館可能になります。一般の人は入れなくなるんですね。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは今回の変更はカレッジパークにある国立公文書館のみに影響すると指摘しています。他の国立公文書館は通常通り利用できるようですね。また別のユーザーは政府機関が行動の理由を公表すべきだと述べています。理由を述べることで国民への説明責任を果たすべきだという意見ですね。
なるほど。国立公文書館へのアクセス制限は研究者や歴史に関心のある人にとって重要な問題提起となりそうです。次のニュースです。次のニュースはおもちゃのソフトウェアをスモールソフトウェア契約のまま楽しい。この記事では実用的ではないおもちゃのようなソフトウェアを書くことの喜びと、それがエンジニアのスキル向上につながるという主張が展開されています。作者は車輪の再発明を恐れず、シンプルなコードで目的を達成することの重要性を説いています。例えば、正規表現エンジンや OS カーネルのようなものも、おもちゃとして作ってみることで深い学びが得られると言っていますね。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
この記事に対し多くのユーザーが共感を示しています。あるユーザーは仕事の合間に個人的なプロジェクトとしておもちゃを作ることで新しい言語やフレームワークを学ぶのが非常に有益だと述べています。また別のユーザーはAI ツールを使って CSS のような苦手な分野を克服し、プロジェクトを完成させるのが容易になったと語っています。
おもちゃ作りはスキルアップだけでなく楽しみながら学べる良い方法のようですね。私も何か作ってみようかな。次のニュースです。次のニュースは古代 X11 スケーリング技術です。この記事では X-Window System X11 におけるDPI スケーリングの問題に焦点が当てられています。筆者は XG1 が DPI スケーリング、特に異なる DPI を持つ複数モニター環境で問題があるという一般的な認識に異議を唱えています。OpenGL を使って簡単なプログラムを作成し、モニター間でウィンドウを移動させても、描画される円のサイズが物理的に一定に保たれることを示しました。これは XG1 が適切な情報を取得し、それに基づいてスケーリングできることを示唆していますね。X-Window System は Unix 系 OS で GUI を表示するための仕組みのことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
あるユーザーは、この記事のアプローチは、ウェイランドが現在行っているスケーリングよりも優れている可能性があると指摘しています。ウェイランドでは2倍のスケールで描画してから縮小するためパフォーマンスが低下し出力がぼやける可能性があるからです。また別のユーザーは UI 要素、特にラストアイコンや1ピクセルのヘアラインを鮮明に保つのが難しいと指摘しています。
なるほど。 X11 のスケーリングに関する議論は GUI 環境の進化において重要なポイントですね。次のニュースです。次のニュースは AI2027 タイムライン予測の分析です。この記事は AI が2027年までに社会に与える影響を予測する A2027 プロジェクトに対する批判を分析しています。記事では AI がタスクを効率化する一方で経済や雇用に与える潜在的な影響について議論されています。AI の急速な進化には多額の投資が必要であり、その資金源が不安定な場合、予測は大きく変わる可能性が売ると指摘されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
あるユーザーは、AI が AI 研究を自ら行うようになった場合にのみ、AI の進化が加速すると指摘しています。もしそうであれば、AI 研究者の仕事自体がなくなる可能性があると言っています。また、別のユーザーは、AI が雇用用に与える影響について悲観的な見方を表明し、経済的な混乱や社会不安を引き起こす可能性があると警告しています。
AI の未来は希望と不安が入り混じっていますね。技術の進化が社会に与える影響を注意深く見守る必要がありそうです。最後のニュースです。最後のニュースは、PowerMac G3 ROM の27年前のイースターエッグを発見です。この記事では、1990年代後半の PowerMac G3 の ROM に隠されたイースターエッグが紹介されています。特定の操作を行うことで、開発チームの写真が表示されるという遊び心のある仕掛けです。作者は ROM を解析し、コードを逆コンパイルすることで、このイースターエッグの起動方法を解明しました。それは、RAM ディスクを特定の名前でフォーマットすることだったんですね。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
この発見に対し、多くのユーザーが懐かしさを感じています。あるユーザーは、このようなイースターエッグが製品に人間味を与え、開発者とのつながりを感じさせると述べています。また、別のユーザーは、ソフトウェア開発が少人数で行われていた時代を懐かしんでいます。
昔の Mac には開発者たちの遊び心が詰まっていたんですね。こういう秘話を聞くとなんだかワクワクします。さて、ジョシュアさん、今日のニュースを振り返って最後に一言お願いします。
はい。今日のニュースは、テクノロジーの多様な側面を浮き彫りにしました。アクセス制限、ソフトウェアの楽しみ、技術的な課題、未来への予測、そして過去の秘密。これらはすべて私たちの技術に対する理解を深める上で貴重な要素です。
ありがとうございました。本日のハッカーボイスでは、国立公文書館のアクセス制限、おもちゃのソフトウェア、X11 スケーリング技術、AI 予測、そして Mac のイースターエッグについてお話しました。次回のハッカーボイスでは、どんな話題が飛び出すでしょう。どうぞお楽しみに。ではまた次回。2025年6月25日のハッカーボイスでした。